今日はせっかく最後ですので、ちょっとずつ感想を言っていただきたいんですけれども、まりちゃんと国重さんは私と班で語っていただくっていうことで、質問いいですよ。
すごい面白い興味深い話だったんですけど、はい、2つ気になったことがありまして、このユリの花っていうのはね、はい、僕のうろ覚えではそれからの中で、ちょうど道夫さんとその大輔が、会いに行った時にユリの花が咲いていて、その匂いですごいエロチックな気分になるので、そうすると多分特別な花で、エロチズムでそういう何か死というよりもエロスの世界だと思うんですね。で、ギリシャ神話の中にもそういうテーマナルシズムとか出てくるので、なんかもうちょっと広がるのかなというような、歯の方でどうなるかという気になったのが一つです。それから、ファントムとゴーストっていうのは、ヘンリー・ジェームズとか、当時のイギリスのゴシック小説、あるいはネルバにも出てきますよね。少なくとも漱石はジェームズをたくさん読んでて、ジェームズ小説は短編とかにも女の人の死に顔っていうのはやたらと出てくるので、そうすると、ハーンと漱石のライバルというより、たまたま同じ本を読んでいて、あるいは意識しつつ、こう、広いなんていうか影響関係の中で見られるかなと感じました。
はい、おっしゃる通りだと思います。今ゴシック小説って言われたんですけど、まさしく同じ時代のゴシックの時代の2人なので、多分ヘンリー・ジェームズだけじゃなくていろんな影響を受けていると思うんですね。で、漱石は一応フランス語はあんまり読んでないんですけれども、フランス文学に関しても英訳で詳しく読んでいるので、一つだけの影響って言い切れないかもしれない。もう死人の顔どんどん出てる時代なので、ちょっとそこはでももっと大きな広がりの中で同じ時代を生きていた人の小説っていう捉え方する方が面白いかもしれない。で、ユリの話はまさしくおっしゃる通り、漱石の中にはいろんなユリが出てくる。留学中のロンドンの滞在期の中でも確かユリが出てきたんですけれども、で、私漱石について調べたんじゃなくて、実はユリについて結構いろいろ調べてまして、ユリってヨーロッパでは従来聖母マリアの属性で、で、聖母マリアの絵ってご覧になった方、ユリってそんなにこんな花じゃないっていうのはお分かりですか？日本の今のユリっていうとカサブランカみたいなすごいユリを思い出されると思うんですけれども、実はあれ日本のユリが元になってできたユリなんですね。で、それまでの中世のユリは本当に六辺のささやかな野のユリ、野の花を見よのユリはあれはユリだという、ユリじゃないっていう説があるんですけれども、本当にささやかな清楚な小さな花で、匂いもですねそんなびっくりするような匂いじゃなかった、むしろ清楚な清らかな匂いだったはずなんです。で、いろいろ園芸種が混交されてでっかいユリができていて、実はですね明治時代日本のユリが、ヨーロッパに輸入されて大ブームを起こすんですね。で、ユリがものすごいユリの球根が価格がすごく高くなって、で、日本の鹿の子ユリとか、カサブランカの元も原型なんですけども、でっかいユリ、こんな鬼ユリとか、ああいうユリがどんどん輸出されていってユリブームが起きるんですけども、ちょうど1900年デコボコがその転換点なんです。で、ものすごく立派な派手なユリっていうのがちょうど写真が出てくる時代なんで、その時代に写真とかで残ってるんですけれども、したがって藩の中でユリっていうのはあんまり実はクローズアップされない。で、むしろ多分トロピカルなフラワーズの方が出てくるんですけれども、日本人に多分漱石にとってユリは非常に重要ですね。多分そのユリをチェックした時にこのユリの丸がついたんだと思いますけれども、マドンナリリーって言われていたものがその官能的な象徴としてのユリになっていくっていう過程も面白いと思いますし、漱石が日本人だからこそそういう官能的な方向に行ったのかもしれないし、多分ユリのテーマもすごい面白いと思います。
水仙とは違うんですね。
違います。ユリは全然違います。水仙も出てきますが、逆に言うと水仙って匂いないですよね。音はあるかもしれないけど、ユリのむせるようなクラクラするような、
ユリになるかなって言うんです
か？あれはユリじゃなくて水仙ですね。あとヒヤシンス、
やっぱり違う、
違いますね。
違う。
水仙はどんなリリーにはならない。ナルキッシュスか。
これ昔平川先生で薬務会に行ったんだけど、平川先生からユリジュリアでかなり対比の話を聞き、
だから似てますねっていう話までは散々されるんですけど、じゃあその似てるということはどういうことなのか、影響関係があるのかとかいうことの証明はなかなかできないのと、 それからまあ似てますねで終わってることが多いので、そこから何を持ってくるかっていうところがまだこれから大事かなと。用意してきてもらったマリちゃんに、
なんかその、うん、
感想でもいいし私とハンでもいいし、
もう、まあ、感想的にはもう本当になんか素晴らしい話を
ありがとうございます。
本当に感動的ですね。まさになんかそのハンも、まあ、ハンの、まあ、その人物としても今の中島先生がやってるような研究も、そしてなんかすごくね、なんか話してたのがもうこれは企画文学であるはずって思ってましたね。なんか、まあ、確かにそのギリシャ と、アイルランドの出身であるハンヌは、まあ、もう本当に世界中に住んでて日本に来て、で、まあ、一応持ってきたんですけど、まあ、多分すでに話されたと思いますけれども、なんかあのアニシンピーホマセルが出た早くですよね。であれ読んでてね、なんかそのギリシャ史の企画文学とか、あのフランス詩とか、その虫のテーマでのつながって、で日本はその日本の詩はそのヨーロッパ文学の比較の原点になるって、それはとても面白くてとてもいいなと思ってました。私も比較文学やってて、まあ、日本に来てね、日本文学を中心に比較文学やってるってことで、それはちょっとあの視点としてはずらせるっていうのはとてもいいと思いますよ。フランス在住の比較文学研究者っていうのはもうフランス文学がメインで、ね、他のものと比較するって、もう本当になんか自分の出身と違う原点にあのできるのはとてもいいなって。
そうですね、ありがとうございます。あの虫の話も本当はいろいろあるんだけどね、またまた今度改めて。あの仏教思想のことばっかりハンって言われるんだけど、本当に仏教だけなのかなっていうのもやっぱりどんどんあの分かんなくなってきて、だって人生は儚い一つの杖みたいな話って、それこそね、あのルバイアートとかにもあるの でルバイアートいっぱい線が引いてあるので、もうそんな簡単に言えないって。世界を回るで、ハンと一緒に世界中回らせていただいてるみたいな、ありがたいなと思っています。ありがとう。国重さん、 ぜひほら一言用意してきてってお願いしてやった質問じゃなくて、はい、
どうしましょう。皆さんは富山在住で音楽好きの方って、
そう
どうしましょう。あの初めまして、あの京都の龍谷大学でドイツ語の教養教育の語学を教えている国重というものです。あのちょっと富山 の地元の方というので、あの国重正文というのがですね、僕の5代前なんですけど、ここの知事を、初代知事をやらせてもらってたんですけれど、その人がどういう人なのかわからないっていうのがありまして、もしご存じの方か教えていただければ。でこれが前置きでして、であのそんなこんなで5代経ちまして文学研究をやってます。で2、3分で、あの僕はラフカディオハンとは直接は関係ないんですけれど、まず、今中島先生と知り合ったのがフランスに行ってた時で、まあ、一つの要件はその時僕もハンファタルに引っかかっていて、その中島先生人生相談を
行
っていた、まあ、その女性がラファディオハンと関係があったんですけど、それはもう一つが、その僕がフランスに行ってたのはベトナム出身でフランス語で書いてる作家で、そういう人たちにとってフランス語っていうのはフランス語とかベトナム語じゃなくて人から聞いた声として聞いてるだろう。で僕らにとっても、あの例えば日本語母語にしてる、フランス語母語にしてる人も言葉じゃなくてお母さんとかお父さん、近所の人の声として聞いてる。で何々語っていうのは後からついてくるはずだけれど、なんか最近のポストコロニアル研究とかではそういう帝国の言語とかそういうふうな、決め事で語れることが多い。でその中で、まあ、ちょうど行きの電車の飲んでたんですけど、ハンのやつっていうのはやっぱり耳で聞いて読めないかったわけですね、うん、基本的に。だからその音っていうのをどういうふうにこう描いているかっていうのが僕の関心、ハンに関してもしつながるとしたらそれが僕の関心の一つです。それからもう一つは、ちょうどハンと一緒の年に生まれて悪名、あの人気がないんですけど、ピエール・ロティっていう作家がいて、はい、彼が世界中に旅して、あのいろんなあのセネガルであるとかトルコとか日本に来て女性と恋愛小説を書いて、で今となっては女性差別じゃないかとか言われるんですけれど、しかし当時すごく読まれて、それを見てこう海外に行きたいと思った人がいるので、僕はそれを今読み直したいなと思って、うん、そういう関係で、ハンとはご縁があるぐらいで、
はい、ありがとうございます。あの富山県じゃなくて上新川県の時の県知事、
じゃあ初代県で
県で
落下山で来て、
うん、富山県で、
はい、
はい、実は富山 の, あのご縁の方なんで、ありがとうございます。なので、ね、年度の終わりに慌ててやってと思ったんですけども、遠くから仲間に来てもらえてこれはこれで良かったかなと思って、でせっかくですのでほんのちょっとですけど一言ずつなんかご感想いただいて、あるいは質問でも結構ですが、よろしかったらお一人一つずつでもご発言いただければと思います。
何でもいいです。水産配置本当に面白くて、私文学じゃないのでもともとないんですが大変面白いと思ったんですけど、ちょっとあの前なんかの、うん、何の作品だったか忘れてしまったけど、うん、日本語では幽霊とか霊とか、うん、ずっと書いてあるのに、うん、あの人読でね、あの役目書いてあった人読で、うんうん、原文見たら今言ったようにファントムとかゴーストとかあと何とかとか4つ5つあるのに、日本は全部幽霊だとかその時の訳の仕方が違ってるので、あの同じ日本語で書かれても今先生はゴーストとファントムの話になると、もっとなんかいろんな場合によって使い分けてるんじゃないかなということを、
版画ですね、
版画で、版画です、うん、それを日本の訳で平井哲さんなんかが、まあ、自分の気持ちでまた適当に幽霊だとか何とかという訳方をしとるんだと、あたり1年度を聞かせて、
はいはい、ちゃんとやらないとダメですね。とりあえずゴーストとかもう宿題でずっと考えてるので、ゴースト問題とかファントム問題とか、あとスピリットとかもあるんですけども、そんなやこうね頑張ります。あのやっぱ平井定一さんで引っかかってるとあのいろいろごまかされてしまうので、原文に戻りながら何を言ってるのかなっていう考えた方がいいと思う。やります。ありがとうございます。ご要望でもあの聞かせていただければと思いますので、
英文で私たちは輪読をしてるんですね、あの骨董のところを今してるんですけど、私前回あの肘の話っていうの、
はいはいはい、
で肘っていうのもその方私には身近な鳥なもんですから、うん、であのところがあの、うん、原拠、うん、転居がなかったんですね、
なんか見つけられた
っていう話です、はい、なんでかっていうと、どうして尾州通り遠山っていう、うん、こんなはっきりした地名が出てるのに、うん、なん で原点がわからないんだろうっていうのがちょっと私調べ出したところだったの、うん、そしたらあの節さんが尾州遠山っていうのを耳で言ったわけですね、うん、そうすると藩はその BISHU 遠山と尾州遠山としたで、それを訳した人たちがみんな終わりの尾にしたわけです、尾州の尾を。でところが終わりでそういう古い地名の遠山を探してもその原点に行き着かなかったんですね。でもなんでだろうと思って、私あの実は遠山っていうところから広い範囲で調べてみたら終わりじゃなくて、そしたら美濃にあったと。でたら美州の美は美濃の美しいという美州だったわけです。そしたら美州には遠山っていう地名があって、であの社籍州に行き着いたんですね、うん、社籍州はいろんなのがありますけども、うん、とあの美州の美を使って少し訳してるのもあるんですけども、うん、あの現代訳だけどあの美濃の美、うん、で、あの話はあの話なわけです、うんうんうん、あの記事の話といろんな方が訳してる、でそこ行ってから今度はその原文と両方と見たら、うん、あのその写石集には出てない、うんうんうん、悪魔の、うんうんうん、悪魔の笑い笑み、エビルとかデビルとか、うん、そんなのを結局ヤクモがつけてるわけなんですね、うん、自分で翻案してるわけなんです、ね、そういうのがとてもすごく今発見したもんですから、うん、面白くって、でも記事あるいは悪魔的なその感覚っていうの、あの死んだシュートが記事にあの姿を変えてそれを出てきた、それをでも息子がなんで
簡単に殺すんですよ、
なんで殺すかっていうそういう話を、でも英文ではあの出てる、あの写石集では出てない、
そうなんです、
そうなんです、それがそこの本案っていうのがすごくその面白いっていう
か、おっしゃる通りで、まず 原点が何かっていうことを見つけるのは一つの作業として大事なんですけども、原点とどこが違うのかっていうことが実はすごい大事で、でそれはじゃあどこから来るのかっていうこととかいうところからまた研究が広がっていくと思うので、とりあえずね、尻尾と尾が違って、美しい方の発見って大発見ですから、
はい、
特筆すべきなんですで今度どうその悪魔それで今ほらゴーストとファントムが出てきて、悪魔問題っていうのは実は非常に重要な問題で、この悪魔、彼が言ってる悪魔は何なのかっていうのもかなり重要なので、悪魔もやりましょういや悪魔大事ですよ、特にキリスト教のなんとかとかそれだけは済まないので、そこがですねマルティニックにいたっていうことも非常に関係してきて、ハンの言ってる悪魔って一体何なのかっていうのがすごい大事なので、またぜひ深めていきたいと思います。素晴らしいです。そう、絶対ヘルクラブもっといいところ。他の方も一言ずついかがですか。感想でも、これからこれもやってでも、ご要望でも。
私高校の時にですね、文学部へ行きたいなと思った時期もあったんですけど、結局理科系のですので、メーカーでずっと働いてきて、文学にあまり関わりのない生活をしてきたんですけど、本読むの好きだったりして、たまたまこういうのあるのを知って。で出させていただいたんですね。で結局ずっと7回出させていただいたんですけど、1回2回と出ててですね、最初は新鮮でした。文学のゼミナールとかってこんな感じなのかなと思って、全く経験ないことだったんで非常に新鮮だった反面ですね、中島先生に大変失礼なんですが、そんなことどうでもいいじゃないかとかそのこと何の役に立つんだと思ってたことも正直あったんですね、あったんですけど、1回2回でその諦めてもう出るのやめようっていうのはなんかもったいないんで続けてみようと思って続けて7回出て、何か見つかったかって言われると明確にこれっていうのは言えないんですけども、ただですね、なんとなくやめられなかったん
ですなるほど、
来るのをやめようとなんとなく思わなかった、なんとなく楽しみになって、それは文学の魅力というよりは中島先生の魅力に引っ張られてきたのかもしれませんが、ちょっと考えてみるとですね、文学とか芸術っていうのは意外にそういうものなのかな、なきゃないでいいんだけど、なんとなくこうやめられないとか、なんとなく手放せないとかですね、なんとなくこう引かれていくものは結局文学とか芸術とかっていうもので、結局そういうものがやっぱり人の生活を豊かにするものの一つなのかな。人の役に立つというと衣食住とかね、病気を治すとか、そういうのはすぐ連想するんですけど、それだけじゃなくてやっぱりなんかやめられないっていうのもやっぱり非常に大事なものなのかなというふうに今は感じています。なんで今後も続けてお話を聞かせていただけたらと、
ありがとうございます。
思います。
そうだったんだいや役には立たないですねでもね、
その表面的な役に立つ立たないっていうところはちょっとあれかもしれませんけど、でもすごく大事なんだろうなっていうふうに最近は思い出した。
そうですね、多分生きてどう生きたかって、人間は1回の人生しかないから一度しか生きられないけど、文学とか他の人の生き方を見ると、こういう生き方もあったかっていうのがあるので、特に学生さんとか若い方はなかなか来てもらえないんだけど、一回の人生を失敗したくないと思ってる若い人に、本当はいろんな失敗とか、浮気をするとこんな目に遭いますよでもいいんですけども、いろんな人生を生きる可能性とかそういうことを含めてちょっと豊かなものを、提供できると本当ありがたい、嬉しいなと思いながらのちょっとささやかな試みでございます。もう栄養を取るだけだったら猫のカリカリでいいんですよね、ご飯はね。あれで猫の寿命はもう20年とかになって、病気にもならないし、だから人間だってお酒飲まないで甘いものを食べないで、食べ過ぎなければ糖尿にもならないし、がんとかにもならないし、もうそのうちアイディアルフードができたら、あんなカリカリみたいのちょっと決まった分量食べてれば病気にならないからそれでいいじゃないっていう時代が多分来るんだろうけど、人間それでいいんですかっていうところに文学あるかなってちょっと思ってるので、そんなヒントにもしていただければと思います。ちょっと余計なこと言っちゃいましたけど、せっかくですから残ってる方一言ずつ何かおっしゃってください。
どうぞ。だいぶすいません、富山じゃないんです、金沢から。
ありがとうございます。そうか、
児童文学とか絵本とかをちょっと読んでるもので、うん、あの富山のプー横丁さんとベフォーさんによくあの出入りをさせていただいてましたら、うん、あのプー横丁さんでそちら の, あのさっきの万華鏡をいろいろと、うん、あの教えていただいて、うん、その中にあのちょっとヘルン文庫っていうのが、うん、あのあって、うん、なんかすごくこう興味を持ったもので、うん、そのヘルン文庫にすごいあのちょっと来てみたいなって何年も思ってたんです、うんうん、そしたらあの Facebook の方でもって、うん、あのどちらでしたっけね、デフォーのそうですね、はい、デフォーの
田中さん、
田中さんが、Facebook でもって投稿されて、あのこういうヘルントークっていうのがあるよっていうのを知ったので、それで第1回に来たのが最初かな。でまあ あのできるだけ来れる時には来るようにしてたんですけども、はい、まあそんなこんなです。
ありがとうございます。なんか絵本とか子供の話の中にもつながりが出てきていた。
あ、サメリトの恩返しっていうのが結構あの、はいはい、絵が好きな方だったもんで、それでああこういう、うん、なんかあんまり、うん、あれは本当に普段はあんまり知られていない、うん、あの版の本なんで、うん、あこういう本以外にもいろいろあるんだろうなっていうふうなのは思ってました。
そうですね、いろいろありますよね、うん、そこに広がっていっていろいろ読まれていないものも読まれるようになるといいかなと思います。
あのこのヘルン文庫 の、うん、あのボランティアをしております、
はい、
で、ヘルンについて詳しく知ってあのボランティアになったわけでは全然なくて、ボランティアをしてこれで10年近くになるんですが、うん、あのまだあの断片的なことをばかりしかあの、知識も教養もないんですけれども、今日の夏目漱石 の、 あの夢十夜は大好きな作品なので、それとヘルンと の、 あのつながりなどというのは大変面白かったです。
ありがとうございます。ぜひまた、なんかねそれもあるんですよね、富山大学にこれありながら、あの学外のボランティアの方にいつもお願いしっぱなしで、大学は何をやってるのか問題っていうのもありまして、しっかりしろっていうね天の声が出て、まあ大学がちゃんとやる活動をやろうと思ったのがこのトークを始めた一つのきっかけでもありますので、今後ともよろしくお願いいたします。
富山大学芸文学部1年生のあなたです。年いっても大学1年生です。
新聞出てました
、ね、
日本画を描こうと思いまして、でこう来て富山大学 の、 この図書館にヘルン文庫があるということで、で、絵の対象として雪女で、もう一つはみんな死亡し、あの幼い天皇ニュース自殺しますよね、源平の合戦では。でその後そういう亡霊が三日四方に持ち後になった。で今回イタリア旅行した時に聖母マリアがキリストを抱いてて周りに人がいるというそういう構図の中で、耳なし方内が琵琶を弾くことに感動しているというようなものをうまいことをこうそこからかけたらなとか思ったり、あるいはこう向こうの建築で白いベールをかぶってるんですね、あの大理石で、それがこう体が透き通って見えてる、そういうようなイメージをひょっとしたら雪女にかけるんじゃないか。または聖母マリアが子供を抱えながら天使がいるという、それは自分の家族という形で書いたら温かい家庭が来るかなと思ったりして、文学とあの美術ですかね、あれはもう切っても切れない関係なので、いろんなところであのいろんな感性をいただきながら書いていきたいと思います。で今日のこの中でちょっと言わせていただきたいんです。私の感じたことで、まあ、文学の方はちょっと対策ないんですけど、唇に名前を載せて、その言葉というんですよね、感覚的で詩的な文章だと思うんですよね。で短編の中ではよく見られるんですよね、うどんのように笑ったとかね、いうような表現があったりとか、他の作家でいろいろあったり、まあ、三島の短編なんかとあの漢文が入ってきて重厚な文章で単語の一つの中にすごいことが入っているとか、短編はどうしてもそういう影響があって、で詩とつながる、ポエムとつながるようなものがあるんですよね、並行してあるというような感覚で、あとこの 対比するもう一つのが変わっていくというのはそこはなくなってきたと。より長い文章を書くと具体的になるから、いろんなことをそこで発想させるよりもこういうことを出すよという具体的なものをずっと書き並べていくという方向に変わっていってるので、もう何年間の間でどういう文章を書こうか、どういう文体にしようかということで、具体的なものでポエム的なものがなくなってきたんじゃないかなという自分で感じたりしてるんですよ。まあお粗末なあれ、ね、ですけど、そういうことを今回の授業で感じました。
ありがとうございます。本当にちょっと藩の七不思議の一つなんですけど、藩は詩を書こうと思ったことはなかったのかっていうのが、一応残ってる中では詩を書いた形跡はないんですけれども、当時もし何かを書こうと思ったら普通は韻文作家を目指すのが普通かなと思ったので、ただ、まあ、三文詩っていうジャンルがちょうど確立されてる時代ですから、三文詩的なものを目指してたっていうのはあるんだろうなとは思いますので、そういう観点からまた見ていくのも大事かなと思います。ありがとうございます。
それと2年生になって授業を取っていったら、うんうん、ちょうどこの時に、うん、
残念
来れるかどうかわからないのでまできるだけ
でもなんか日にちを最初から言っておきますのでよろしかったらつくをつけていただいて
その時は失礼しますけど、
はい、よろしくお願いします。
なんか2回ほどしか出てなくて、もうどれも岡島先生のお話が面白くて、もう引き込まれるというか、すごくこうなんていうか、その人間の情熱っていうか、そうなんか文学が何かっていうことよりもすごいこう物語から開ける世界への情熱というか、そういうのが伝わってきてすごい面白いなって。で企画されるのも、まあ、面白いし、その関わりをどういうふうにこう分析していくかっていうのがすごく興味があるし、これからもすごい楽しみかなと思います。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。というわけで、富山大学はなんか比較文学もなくなっちゃって、日本近代文学の先生が人文にいなくなったりとか、ちょっと危機的な状況なんですけども、私がこっそりここで頑張ってればいいかな比較文学っていう学会も割と日本文学の世界から行くと横文字苦手な方もいて、逆に西洋のものを読んだことないみたいな方もいるので、両方知っている強みのようなもので、横文字屋とか横文字人間とかが、横文字人間とか言っちゃったもっと頑張って日本文学を豊かにした方がいいし、と思ってますので、またいろいろ企てさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。